フリースタイル。
この番組は50代にして過去のバイクブームでこじらせた呪縛から逃れられないポパ兄とハイスピードで人生の折り返し地点を迎えた40代のケンヤがお送りする笑いあり涙ありのバイクトーク番組である。
フリースタイルのケンヤです。
ポパ兄です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、ということなんですけど、
はい、
全くバイクのない関係ない話をしていいですか？
え、一応うちの番組はバイク系で通してるんですけども大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい、
ツイッターでもね結構、うん、あの皆さん盛り上がってるんですけれど、
はい、
トップガンマーヴェリック
言うい
やこの話したかったんですよ。
いや俺もしたかったけどちょっと遠慮しとってん。
見ました？
見ましたも何も。公開日の次の日
見に行ったんですか？
見に行った、見に行った。
ああ僕もそうですよ。
うん、
めっちゃ良かったですよね。
何年待った思ってんのあれマジで。
最初が1986年らしいんですけど、
ポパニー青年は19歳。よ
お、すごいですね。僕13歳なんでバイク乗れなかったんですけど、兄さんバイクじゃあ乗ってたんですか？
乗ってたよ。もうめっちゃ多感な時期よ。
あ、
当時は RZ250R 乗っとってんけど、
はいはいはい、
これ公開されて見た瞬間に
最初のトップがね1986年、
うん、はい、まあその時限定会場ちょっと厳しかったんで、
うん、
GPZ400F のアンダーカウル付き速攻赤黒、
映画に出てた赤黒、ね、
映画に出てた色赤黒で、
はいはいはい、
速攻買ったであれで流行ったほらドックタグ、
あ、はいはいはいはい、
もう速攻、あの文字も別に打つことないねんけど自分の名前と住所と血液型だけ打ってもらってつけてた、
はい、19歳で
19歳で多感な頃よ。
あいやでもあの時のそうですね、トップガンで、うん、結局あの時にその GPZ900R っていうのがすごい爆発的に売れたんですよね。
爆発的に売れた。かっこええやん今でも。
だから僕もほら V ストロームから増車する時に、
うん、
本当に欲しかったのは GPZ900R なんです。
うん、はいはいはい、
むっちゃ高いんですよね。
高いな。弾数も少ないしちょっといいやつやったらめっちゃするしな。
で赤黒になるとむっちゃ高いんですよ。
やっぱトムすごいな、影響力。
また値段上がるんじゃないですか？
上がる。
結局僕まあその忍者の流れの ZX12R 買ったんですけど、
はいはいはい、
いやでもあの時のトップがやっぱ本当かっこよかったんですけど、
うん、
今計算したら36年経ってるんですね。
36年。
そらトムもだってもう60
年年取るでそら、
ね、60手前か60ぐらい、
うんうん、
いやでもすごいなって思ったのは CG がほとんどなかったでしょ。
今回の目玉よねそれ。
すごいっすよね。
撮影技術もさることながら俳優たちもなんかそういう訓練とか受けたみたいで、
トム・クルーズだから実際に戦闘機乗ってみたいなあれですもんね。
顔がうっ血すんの見えるもんな
見えます、見えます。
ちょっと待って、これネタバレなんのええのかな。
いや本当ですね
見てない人ええってなれへんかな。
まあそんなトップガンなんですけど、なんか印象に残ったことってあります？
冒頭のシーン見たんやんな。
冒頭はもうまさにトップガンっていう感じですよね。
え、あれもしかしてテンション上がったとこあったやろ。一箇所
一発目でしょ、
でってってってんでんでてんでってんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんハイウェイトゥーザーデンジャーゾーン。ここやろやっぱり。
だからあの GPZ900R が出るって思わなかったんですよね。
うせやん。
まさか、いや出るかなとは思ってたんですけど、あんな露骨に
露骨って
すごい、いやもろじゃないですか。で実際乗って走るわけでした。
そうそうそうそうそう、
そっから今のデンジャーゾーンが
慣れ、そう流れんねんけど、
でほら戦闘機が発着するシーンとかが、
えらいネタバレさすな今日
まんま初代のトップがネタバレすぎてさ
でもな、あの GPZ900R がバイクカバーをガバってやって見せるシーンの前に国旗をフライトジャケットに貼ってた、あれがチラッと映ったやん。
はいはいはい、
もうあの時に俺も鳥肌立っとってな。 ポップコーン5、6粒落としたからな俺。
あれでもうあのトップガン世代のおじさんたちはもう
もう転がってますよ。もう号泣よ。
号泣ですよね。もう映画始まってすぐに号泣みたいな感じ。
もう震えた俺ほんまにあれ見た瞬間。
いやわかりますわかります。
でもなこのな、うん、サントラの話すると、はい、ちょっと一つだけ懸念というかまあ俺的にはエンドロールで流れてた曲が今回はトップガンマーヴェリックに関してはレディー・ガガが歌ってるんだけどやっぱりチープトリックのマイティウィングとかに
あ、はいはいはい、
してほしかった、
はいはいはい
はい、デンジャーゾーン流すんやったらマイティウィング流してほしかった、
ね、はいはいはいはいはい、うん、あれですよねそのトップガンの前の時の
そうそうそうそう前のトップガンの時のエンディングロールとあれ実は劇中の中でバイパーっていう教官が第1回目の飛行訓練の時にもうバックで流れとってんこれ
あれもテンション上がりますよね
テンション上がるよな
僕なんか個人的にデンジャーゾーンはバイク乗り始めるっていうかこう今日バイクで出かけるってい こう家から出る時に聞きたい曲であ
、はいはいはい、
マイティウィングはこうなんかこうなんていうんですかね高速道路とか、
うん
海沿いとかを流してる時に聞きたいっていうイメージです、
ね、うわうわうわうわもうもう完全に中年の話になってるかなもう
おじさん世代ならわかると思うけど、
うん、でも今若い子がトップガンマーヴェリック見て最初のあのオープニングで多分震えると思うで
ああそうですよね
あのほらトップガン最初のトップガンと今回のマーヴェリックの時のオープニングの画像が、うん、画像っていうかその劇中のね映像がさあれ、はいはい、全く一緒やんほぼ
本当同じように再現してますよね
なあ
すごいっすよね、
うん、
あのオレンジの中の空母でしょ
そうそうそうそうそうそうそうそうそうああいうシーンとかもまあ言うとオマージュというか、まあ、前作と同じようにしてくれて、ねまあ、おっさん泣かせやわなあれ完全に
でもなんかほら若い人も結構あのよかったっていうのをね
ああ新しいストーリーになってるから
そうそうそうそうそう、
うん
今回のを見て前回のを見るのも多分これ面白いと思います
ああ逆にな
逆にねあの過去エピソードゼロみたいな感じで探るのが多分面白いと思うんですけど、
はい
はいはいうん、他何かありました？
やっぱりトップガンといえばいやトップガンというかやっぱマーヴェリックといえば F14 トムキャット
あわかります
このねこの古い飛行機、ね、今となってはもうロートルの飛行機をはっきり言って
当時はでも最新鋭の
最新鋭
そうですよね、うん、F14 トムキャットって言うともうすごいこう海軍
の最新鋭のかっこいいやん、ね、もう可変式の翼でさ、まあ、言うたらマクロスのバルキリーとガンダムくっついたようなやつよ言うたら
あれはだって F14 トムキャットがモデルですからね
そうそうそうそうそう、まあ、言うたら当時の最新鋭機と、
うん、
やねんけど今となってはまあ言うたら古い機種になってもう退役というか
もう使われまして
使わないっていう状況下の中で新型の飛行戦闘機と対峙するっていうシーンね。
はいはいはいはいはい。
震えたかな。
震えましたね。それに乗るというね。
そうそうそうそう。ほんでバイパー得意のヘッドアップ。はいはいはい、あ言っちゃったこれ。あの得意なね。でもまあこれでね事故してグースなくすんやけど、まあそのシーンを思い返すとおっちゃんやっぱり今でも涙出る。
いやあの本当 F14 トムキャットが出てきた時は本当。しびれましたね、
うん、
うわーってうるってきましたよね
俺だから公開する前からその映画の席は F の14に座ろうってずっと思っとってんやんか
F 列の14番ね
F 列の14ってなせっけどなあの俺今回イオンシネマで見てんけど F 列って結構前やねん
そうですね ABCDF 付いたらそうですね一番下の段ですよね
そうそう結構前やねんけど、
はい、
前の段って結構なんていうのかな映画館からすると見にくいやん
見にくいですね
こう頭を上げないといけないっていうイメージあるねんけどそれを度外視しても F の14座りたかって
あ
たまたまさそのイオンシネマは F の14ってもう言うたら映画館の会場の中のど真ん中やって
はいはいはいはい
なんかもうそういうさ細かいところから仕込んでいったからもうほんまにもう出てきた瞬間からもうずっとデンジャーゾーン俺ちょっと昔の人がさ、
はい、
あの仁義なき戦いかなんかでデレレーっていうやつあるやんか、
はいはいはい、
もう映画館出てきたら即喧嘩みたいな、まあ、そんな感じ
映画館出たら全員あれでしょ
そうそうそうもう全員もう菅原ブームとなっとったっていうああいう感じ
それの、マーヴェリック版
マーヴェリック版 トム・クルーズ版になっとった。
映画館が出てきたら全員トム・クルーズになってるって。
そうそうそ う, そ う, そう。
いや、なってましたよ、僕も。
なってました。
なってました。
まあでもね、あんまり言うとね、うん、あんまり言うとってもうほとんど言うてんねんけど、
ほとんど言うても
うてんねん。ほとんど言うてもうてんねんけど、
はい、
もうぜひね、見に行ってない方は、トップガンマーベリック見に行ってほしい。
うん、
別に、配給会社から何ももらってないけど、
はい、
久々に感動する映画見た。
僕、映画館とか映画嫌いなんですけど。
え、そうなん？
映画館も本当行かないんですよ。
ああ。
それでも行って、本当感動したなって、久しぶりの映画だったんで。
そやから、俺もほら、なんていうのかな、この、今、ポパニーって名乗らせてもらってるんやけども、
はい。
まあ、できたら今回から、マーベリックっていう名前に変えたいなって、本気で思ってる。マーベリック。フリースタイルのマーベリックですって言いたい。
フリースタイルのブンさんでいきましょうか。
いや、ブンさんはええわ、もう。
菅原ブンさんで。
ブンさん、まあ、な、世代的にブンさんかもしれんけど、できたらマーベリックって呼んでほしいな。
みんなそれ言ってると思います
よ。マーベリック言ってるやろうな。
見に行った人。
まあでもほら、
はい、
もう冗談抜きでね、
うん、
何回でも楽しめる映画やと思うし、俺もう一回ぐらい行きたいね、ほんまは。
いや、僕も行きたいと思う。
4DX で。
全部のバージョンで見たいなって思います、ね、
そうそうそうそ う, そう
まあそんなこんなで、
うん、
こんなオープニングでしたけれど、
はいはいはい、
見に行ってない方はぜひ「トップガンマーヴェリックを」を、
うん、
見に行ってくださいと、
はい、
いうことでコーナーの方に行きたいと思います。
はい、
はい、じゃあコーナーに入ります。
はい、
コーナーなんですけれど、
うん、
セッション1の時にも話あったんですけど、サオリン、
はい、
サオリンさんね、
サオリンさん、はい、
今教習所に通ってると、
そうそうそうそうそう、
いう話があったんですけれど、
はいはいはいはい、
聞くところによるとめでたく
ああそうそうそう、めでたくね
っていうことなんで、
ご卒業されました、
ご卒業されましたということでおめでとうございます、
は
い
は
い
は
い、
ありがとうございます
ということで、ちょっとその辺を交えた話をしていきたいなということなんですけれど、
はい、
どうでした、一緒に教習所とか行かれました？
送っていくっていうあれで、まあ僕もそのサオリンの教習風景をずっと見とったんですけども、
はい、
今ってすんごいそのバイクブームで、まあ、バイク売れてるじゃないですか。
売れてますね。
中古車も新車もね、もう言うたら品薄状態なんですけど、教習所もすごい需要があって、申し込んでから2ヶ月3ヶ月待ちは当たり前
あーらしいですね。今すごいみたいですね。
そうそうそう、だから結局自分の気持ちモチベーションが、さあ教習行って今からって言っても2ヶ月3ヶ月後なんで、
はい、
ちょっとその辺のモチベーションの維持っていうの大変やったかなっていうのが一つ。
あ、はいはいはいはい。
あと、サオリンが言うには、
はい、
バイクの馬の字も知らない、一女子が、まあ普通二輪の免許なんて絶対無理やわと、ずっと思っとったみたいなんですけど、うん、なんやかんや言っても、まあ普通に取れたかなっていうのが印象です。
そうですね。結構なんか、サクサクっと、うん、終わってますよね。
なんていうのかな。第一段階の前に、入所する前に、まあ、引き起こしとかの事前審査があんねんけど、言うたらそれが不安やったみたい。やっぱり重たいバイクを起こせるか。でもあれってまるっきり起こされへんかっても、はい、ほら転倒防止のバーあるやんか。
そうですよね。
あれを
完璧に倒れてないですもんね。
そうそう、完璧に倒れてないし、ちょっと力入れてもじもじしとっても教官助けてくれる。
はいはいはいはい。
でそれで事前審査で落ちることあんまりないんかなと思った。
ああ。
言うてもね、国家試験じゃないですか、免許って。
そうですね。
命に関わることなんで、
はい、
やっぱりその、技量もそうやし、体格もそうやし、まあいろいろな面で、うん、やっぱり中型無理ってなった場合は、小型の方に移行してもらうっていう注意みたいなのはあったみたいやけど。
うん、ああ、やっぱそうなんですね。
でも、一応ね、中型を取るっていう意思表示を見せれば、そのまま教習は続行されるみたい。
ほう。
で はい、今回サオリンが行ってた教習所で、
はい、
フリスタでも喋ろうと思って画像とかね動画とかもちょっと考えてんけど、そこはあの写真撮影も動画も禁止やってんやんか。
あ、そうなん、あ、うん、なんかツイッターとかも全然上がんないなと思ってたらさ、そういうことやった
んです、ね、そうそう、なんでかって言うたらやっぱりカメラを向けられると緊張するとか、はい、そのやっぱり肩に力が入ってしまって、うん、通常の力量が発揮されないっていう可能性もあるっていうことが注意書きであったからやめとこうと、
あ、っ
ていうのでサオリンの動画とか、ね、写真とかも今回はないんですよ。
あ、そういうことだったんです
ね。うんうんうん、そうですそうです、はい。
漢字の教習の方はどんな感じだったんですか。
教習はなんか指導員さん、オイラの時の指導員さんって結構怖かったような感じですね、はい、昔オイラが撮った頃って
怖かったというか、
なんか撮れるもんなら撮ってみみたいなとか、
そうそうそうそう
でもあったし、で特にさ、ケンヤさんはそうでもないかもわからないけど、俺が撮った時ってな、まだ三内運動バリバリの頃やって、
ああ、僕の時もそうですよ、
うん、
はい、
撮らない載せない買わせないからっていう、なんか PTA のおばさんが勝手に考えた標語、
今そんなこと言ったら人権問題ですよね。
そうそうそうそうそう。パワハラやろね、それこそ。
そうですよね。
うん、でもほら、教習の内容はほぼ変わらず、はい、第1段階9時間、第2段階9時間の計18時間。これはあくまでも車の免許持ってる人ね。
ああ、そうですよね。
うん。んで、やっぱり教習の内容としては、クランク、スラローム、一本橋、坂道、急制度。これがメインになってくるのかな。
そうですね、
うん、はい、あとこれに外周で規定速度っていうのがやっぱり出てくるんやけど、さっきも言ったみたいな感じでね、
ハジョロはあれは大型か、
何、
ハジョロは大型でした、
ハジョロは大型だけ、
あ、そうかそうか、うん、はいはいはいはい、
まあそんな感じでずっとそのサオリンの教習をずっと見とったんですけど、
はい、
まあ、先ほども言ったみたいに指導員優しいっていうのと、うん、それから女子がめちゃ多い、
へえ、
女子めっちゃ多いし、
割合的にどれぐらいなんですか。
1時間の教習で、
はい、
その時間に偏ってたんかもしれんけども、例えば20人おったら、
はい、
7、8人は女の人やったんちゃうかな。
すごいですね、約半数近く。
そうそうそうそうそう、
僕らの時なんかいなかったですよね。
いてなかったよね、女子。
いなかったですよね。
いてない、いてない、うん、
へ、
まあそんな感じやったし、トッシーもやっぱりそのね、こんなお若い方から、結構なご年配のご婦人さんまで結構いてたよ。
へ、
でもほら教習所で、
うん、
剣屋さんでどうやった、ヘルメット借りた方、それとも自分の持ってった方。
あ、持ってました持ってました。
あ、持ってた、
はい、もともと持ってた、うん、
まあヘルメット自前の人も多いし、
はい、
でオイラの時って軍手にプロテク、プロテクターあったっけ。
プロテクターはあったような気がし、 ありましたね。
でもあった言うても、肘と膝だけちゃうかった、
肘膝ですね、はい、
うん、今はこの胸部背部って、
ああ、うん、はいはいはいはい、
っていうのをつけてんやんか。んでほら今でこそさ、ライディングジャケットって普及してるやん、だから、はい、それ着とったらそのプロテクターつけんでええみたいねんけどね。
そうなんすか、へえ。
だから結構自分のスタイルで、
そうですよ ね、
乗れる。
お
ー、ただそのインカム的なのはアウトっぽいけどね、
そりゃあかん、
うん、音楽聴きながら教師は受けられへんみたいけどね。
そりゃあかんす、
うん。
サオリンはなんかこう、サオリンさんなんか苦手なとことかなんかあったんですか。
苦手だらけやったよ今回。苦手だらけやった、っていうか本人言ってたけど、
はい、
スラロームと一本橋はその規定の秒数が決まっとったみたいなやんか。まあ一本橋は分かっとってんけど、スラロームもあったみたい。
スラロームもありますよね、
なんかそういうのがあって、
はい、
ちょっと今更っていうような 時にそれを知ったみたい。まあぶっちゃけ卒検の時に知ったみたいねんけど。
え、卒検の時にタイムがあること知ったんですか。
タイムがあるのは知っとってんけど、タイムの秒数ちょっと間違ってたみたいね。まあでもね、間違いなくというか、うまいこと。
結局あれでしょ、何秒でしたっけ、一本橋何秒ってあっても、あれを落ちなければ、
そうそうそうそうそう、
超えても減点だけですもんね。落ちたら終わりですけどね、
うん。落ちそうになったらアクセルひねって通過するっていうのがね、
うん、そうです
ね、もう昔からの
はい、
うん、そんな感じでしたね今回も。たださ、
はい、
見に行ってる俺が言うのもなんやけど、
はい、
バイクの馬の字も知らないっていうのは本当やったわ。あのあのね、外周とか走るときに、はい、あまりにもスピードが乗ってないにやんか。言うたら1速2速1速2速で20キロぐらいで走ってたんちゃうかな、もしかして。
あー、もう恐る恐る
恐る恐る、まあ怖いの分かんねんけど、
はい、
でもやっぱり1日ずつ進歩していってもええやん、はっきり。スピードにも慣れて、ね、車体にも慣れてってなってくると、やっぱりちょっとずつでもスピード出してええと思うねんけど、はい、サオリンの場合はもうずっとマイペースでその20キロを維持してるからなかなかその外周で、
はい、
第一段階の見極め30キロで、第二段階の見極め急精度で40キロがなかなか出へんかって、まあ、俺もほら見てる手前さ、もっとアクセル開けろよっていうのがさ、もう前面に出てくるわけよ。初めはこう遠いところから親目線で見とってんけど、まあ、だんだん気づいたらもうコースの一歩手前ぐらいまで立っとったもんもっとアクセル、それもこっち見てるんか見てないか分かれへんねん、まあ、サオリンがね見てるんか見てないか分かれへんねん、はい、もう俺もオーバーアクションでこう手でをね、こうアクセル開けろみたいな感じでこうジェスチャーしてるにもかかわらず、はい、20キロやからもうイライラしとってんけどまあでも最終的にはね出せるようにもなったみたいで、まあ、合格してるんで、
うん、まあまあそうですよね、
まあ、結果オーライかなと。
あ、
うん、あでもあれよ、ケンヤさんもそういう知り合いが、
はい、
その教習所通うようになって、
はい、
あなたがこうね旗で見てるとまあイライラするなんでそれでけへんねんってやっぱりあるよ、その男でも女でもね。
うーん、
まあそんな感じだった。ほんでこんからはその俺が見た中でね、その初心者の人、うん、まあサオリンだけじゃなくて、やっぱ初心者で、まあ、やりがちな失敗、
はい、
っていうのが、俺とかは俺とかっていうと、もうね免許取って何十年って経つ人間は、こんなとこでつまずくんやっていうようなところがちょっとね、はいはい、散見されたんで、まあ、そこだけちょっと伝えとこうかなと。ちょっと真面目な話になるけど、
はい、
なんていうのかな、基本教習所って信号無視なんですよ、うん、基本は。
信号無視？
うん、信号を守ってると教習にならない。わかる？初めの方はもう赤でも通っていいね。
はいはいはい、わかりますわかります
。うん、
まあ、そういう時間がもったいない、安全確認してっていうことですね。
そうそう、はい、その安全確認をするのは第二段階の後半ぐらいからなんだけど、はいはいはい、だから結局はそういったところで先導車がおったりおれへんかったりっていうのが重要やねんけど、
うん、
例えば第一コースと第二コースがあって、
はい、
そのコースが分かれへんかって先導車の人についていくっていうのはありやねんけど、
はい、
そのクランクとかスラロームとかで前に人がおると初心者ってそのハンクラがうまいこと使えないんで、
はい、
アクセルのオンオフでエンジンブレーキがかかってうまいこと進まれなくてそのパイロンをなぎ倒してしまうっていうことがよく見られた、
はい、へー、うん、
ちなみにうちのサオリンもなぎ倒して一回四角なってんねんけど
豪快にですか？
豪快に5、6個いったない、あわわわわみたいな感じで
やってもたみたいな
やってもたみたいな感じでまあそんなことがあったかな、
はいはいはい、
でもう一つが坂道ね、
はい、
これも今まではフロントブレーキ重視で止まってるものが坂道発進の場合は、うん、リアのブレーキを踏みながらアクセルを開けてハンクラにしてバイクの動き出しの挙動が見えたらリアの
ブレーキをリリース
するリリースするっていうこの3つのことがなかなかできひん。で今まで外周20キロとかで走ってる人が坂道でアクセルを開けて音が大きくなるっていうのがやっぱり怖いみたい。飛び出してまうんちゃうかなっていう、
おーって言いますからね。
そうそうそうそうそうそう、まあ、それがあったのかな。あのサオリンだけじゃなくて他の教習生もそういうことがあったかなと思う。
あ
とは外周での急制動に対応できない。これは急制動って当然外周で40キロが規定やねんけども、
うん、
これに関しては待機し場所があって、あの前の人がこう走り終わった後に急制動するためにスピード出して回るやんか。で急制動のストップ場所に白線があって、こっからここまでの間に止まりなさいよみたいなのがあると思うんだけど、
そうですね、
あそこに教官が立ってて何秒 っていうか時速何十キロで走ったかっていうのが分かるみたいなやんか。でそれであなた何キロ出てましたよとか、
はいはいはい、
んでこっから白線から出たから気つけてねとかっていうような指導を受けると思うねんけど、うん、
はい、
あれって健也さんも俺もそうやけど、うまいこと走ったら教官がなんかなんていうの丸っていう腕で、
ああそうですね、
もうそのまま行ってみたいな感じでこうジェスチャーされるやんか、
はいはいはい、
ほんならうまい子っていうか慣れてる子は普通にその急制動の場所をスルーというか、もう普通に40キロで走って急制動やってもう丸出てるからそのまま行くんやんか、
はい、
そやけどサオリンは毎回止められとった教科に毎回なんて言われてんのかは俺もよう分からへんけど、やっぱりそのスピードが出てないって言われてたのか
多分そう、ね、
クラッチの切り方なのかどうか分かんないですけど、
はい、
毎回言われてた。だから俺もこうやきもきしながら見てたうわまた言われてるわまた言われてるわって。まあそんなこんながありながらもね、
はい、
なんちゅうのやっぱり免許はってやっぱり取れるわけですよ頑張れば。
そうですね、
言うたらあの嫌なことあっても次の日うまいこと言ったらそれがモチベーションで絶対すぐに免許取れるようになるんで、
うん、
もし今ね通ってるもしくは通いたいなって思ってる人がおるんやったら迷わず飛び込んでほしいな、
あ
うんと思う。
今ほら YouTube とかで結構動画とか出てたりするじゃないですか。
はいはいはい、はい、
ああいうんとかは見てました？サオリン
見てましたよ。
あ
見てたけど、
はい、
映像で見るのと自分の体験がやっぱりリンクせえへんからしんどかったみたい。やってんねんけどなみたいな。いややってないねんで俺から見たらやってないねんけど本人はやってんねんけどなっていうのがあって、
動画の通りやってるっていう。
そうそうそうそうそう、それがやっぱりこうなんていうのかな、頭でっかちと言うたらおかしいですけど、その変にねあの内容を吸収しすぎてちょっとしんどかったかなって。だからもう一旦頭を空っぽにして、あの指導員の言うことを聞くようにっていうアドバイスはさせてもらった。
あうん、他のそういうのはもう一回忘れて。
そうそうそうそうそう、だからあれも結局は心象やと思うねんね。だから教習の指導員が言ってることを守らないとこいつ何聞いてんねんって話になるから。
そうですね、
うん、いや YouTube で勉強してきたんでとは言われへんし
言われないですね、
うんうん、だからそういう問題かな。あとほら、今おいらの時と今とほぼ変わってない教習所あるあるっていうのは、
はい、
超絶絶好調車両と絶不調車両っていうのが絶対ある、
ね、ありますね。
クラッチが遠いとかエンジン吹けへんとか、でそれに当たったらやっぱ最悪。サオリも多分1回2回あったと思う。
教習中とか結構ありますよねそれ。
ある。俺も嫌やったもんそれ。うわ最悪やっていうのがあったり、チェンジ入りづらいとか、まあ、チェンジ入りづらい言うても3速までしか入れへんねんけど、
うん、
教習車両で言うとね、うん、でもやっぱりちょっとなんていうのか自分のあれに合ってないというかっていうのがあったみたいですね、うん、
あ
まあでも、
うん、
あのなんていうのまとめっていうほどではないんやけど、
うん、
今からね教習所行って取ろうって思ってる人は
すごい多いっすよね。
多いしっていうか、まあ取ってほしいし、まあ取って、まあ、欲しいバイクがあるんやったらもうちょっとね早めに見つけてもらって乗った方がいいかな。
そうですね、今この間もサオリン言ってましたけど、
うん、
バイクを先に買うか免許を取るかっていう話あったじゃないですか、
うん、
でも今、
はいはい、
実際問題バイクあるバイクだったらいいですけど、バイク頼んでも来ないじゃないですか。
そうです、そうなんです。で
免許取りました、バイク頼みました、うん、バイクいつ来るんですかって言ったら、はい、いやちょっと今年来るかどうか分かんないって言われたら
今年ってなまだ6月やねんけどみたいな。
本当ね、うん、もう乗る感覚をまた忘れちゃうじゃないですか。
うん、はいはいはい、そうそうそう。
考えたらもう今は先に買う方がいいのかもしれないですね。
ただね、一つ言いたいのは、
はい、
免許を取る前に言うた、免許取る前にというかバイクの教習に行く前にバイクにまたがるのと、
うん、
教習終わってからバイク屋さんでバイクにまたがるのとやっぱり全然ちゃうねんって。
違うでしょうね、うん、
そのバイクの起こし方が分かれへんねんって。その教習に通ってない時にバイク選びをすると、
はいはい、
ある程度教習通っても卒検間近とか、まあ、卒検終わりました、うん、でバイク屋さんに行くのとでは足つきの良さとかそのバイクの起こし方がやっぱり変わってくるみたい、
はいはいはい、
だから欲しいバイクがちょっとネガティブ要素であってもいざ免許取ってしまってまたがると、うん、そういったことあんまり気になれへんような気がする。
あーはーはーはー、なるほどね。
それは俺も初めて思った、うん、俺ほら体型的に恵まれてるからそういうこと思ったことないねんけど、欲しいバイクが足ちょんちょんとかってなると、はい、ちょっと敬遠しがちなところもあるんやろうけども、
小柄な女性だと特にそうですよね。そう、うん、
もう免許取ってしまうと自信もつくやろし、
うん、
でバイクの起こし方も教習所で習うわけやから、
乗ったことなかったら足つきどうって言われても分かんないですよね。
分かれへん、分かれへん、
どこに座っていいのかが最初にも分かんないですもんね、まず。
そうそうそう、でまっすぐに足を下ろすのか、
うん、
ね、後ろに下ろすのかでもまた変わってくるし、うん、と思った。
なるほどね。
うん、
まあ無事に合格できたね、
うん、今回ね。まあね、沙織も無事ライダーの仲間入りということでね、
はい、
これからはちょっと2人で2台で楽しもうかな。
そうですね、
はい、思ってます。
これからはあれです、ポパニー教官が、
そうそうそう、インカムで喋れるっていうのは強みかな、その初心者に対してね。
そうですね、
まあ、それで心折れて乗れへんって言われるかも分からんけど
まあ大丈夫だと思います、まあ、
あ、当たりきついな言われるかもわからんけどね。
路上教習はポパニー教官でということで、うん、はい
はい、
今回のコーナーはちょっとまあ教習所の話をさせていただきました。
はい、
ということで次はエンディングです。
はい、
アンバランス黒川が一個人の趣味で配信しております、こけてもこけても楽しむことを諦めないバイク系ポッドキャスト番組、ずっこけラジオでございます。お願いします。
はい、エンディングです。
はい、
今回もレールの紹介をしたいと思います。
はい、
題名、右足ブラブラ。
おお、タイムリ
ーポパニーさん、ケンヤさん、お久しぶりです。長野のマルケスです
ゴーズさん来ましたか。
ゴーズさんです、
ありがとうございます、はい、
長野のゴーズです。
はい、
ケース5聞きました。
はい、
右足ブラブラ、友達もケンヤさんと同じようにキャッツアイにやられてゾウさんの足になったことがありました。やはり癖で普段からよくブラブラしていたからでしょうね、
うん、
私の癖は何だろう、自分では気づかないからきっと癖なんですね、
うん、
思い当たる癖があるとすれば放浪癖ですかね。
おう、
まあこの癖はバイク乗りの方なら割と多い癖なのかもしれませんが、そういえばポパ兄さん、
はい、
BMW でタンデム2なのに少ない休憩はすごいですね。
若いですから
トムですから
トムですから
自分はすぐにへこたれて1時間くらい、頑張って2時間以内には休憩してしまいます。
はい、
PS、 今回のフォトライドクエスト、例えば点点点の後を見て、これはお題ではなく指令かな、でも桜間に合うかと右往左往してました。
うん、
ということでメールの方をいただいております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ということなんですけど、
はい、
やっぱキャッツアイでやられて10日にもいたんですね。
いてるでしょうね、やっぱり、はい、結構見かけるもんね。
そうですね、
あの僕も、うん、普通に走ってたらこうプランプランしてる人ね。
で、足元なんでね、どうしてもキャッツアイって足元にあるんで、はいはい、
そうですね、
まさかそんなとこにあるっていうのは多分みんな思わないと思うんで、まあ多分油断した時に、自業自得で やられると。
あのでもキャッツアイも今なんか埋め込み式じゃないの、ちょっと出っ張ってんの少なない、もう
少なくなりました、少なくなりました
ね。やっぱりその乗用車のタイヤとかにも悪いんちゃ
う、パンクしたりするかもしれないんで、今本当に、うん、なんていうんですかね、フラットじゃないんですけど、
はい、
結構そういう薄いやつですね。で、そうそうそう、LED が光ったりとか、
そうですね、
はい、そういうのが増えてますよね、
うんうん、
はい、でメールを追っていくと、
うん、
ゴーズさんは、癖があるとしたら放浪癖。
いや、放浪癖も放浪癖で、まあそうなんかもしれないですけど、僕この前ほら動詞の方で、
はい、
ゴーズさんの後ろを走ってましたけどね、はい、癖っていうか、そのやっぱり走りの癖っていうのはやっぱりあったよ、ゴーズさんにも。
みんなやっぱあるでしょうね、そういう。
うん、こうやっぱりこうバイク寝かし込んだ後に、
はい、
ヘルメットがこうなんていうのかな、 とバイクと同じように傾くんではなくてちょっとこう縦気味に、うん、バイクとは逆にリーンウィズ的な首だけ、
はいはいはいはい、
うん、っていう風に見えたから、うん、乗り方としてはかっこいいなと思ったけどね。
ハーレー乗りっぽいなんか乗り方ですね。
ハーレー乗りっぽいなんかな、ちょっと分かれへんけど、
あんまりこう倒し込まずに走るっていう感じですね。
あのゴーズさんのカブの時はめっちゃ倒しとったね。もう言うたら、うん、もうタイヤの限界までいっとったからね、あれ。
肘つくんじゃないかっていう。
だからその細いタイヤで寝かした分、その、はい、言うたら頭が水平になるようにしてんのかなっていうぐらい。
あ、
うん、
なるほどね。
でもまあ見てる分にはね、あ、これがゴーズさんの癖なんかなと思った。
ライディングフォームね、
うん、はい。
で、そういえばポパ兄さん、はい、BMW でタンデム2なのに少ない休憩はすごいですね、
うん、これはもうバイクの性能ですね、はっきり言って。
これやっぱどうなんですか、あのバイク 1200R、
はい、1250R ですね、
ですね、はい、
うん、
やっぱ疲れにくいです。
疲れにくいね、やっぱりその高速ツアラーって言われてるだけあって、うん、まあ、遠いとこ走るとか荷物積んで走る、まあ、2人乗りするっていうのに特化してるバイクなんで、うん、まあ、でも山道はちょっとだけやっぱり苦手、うん、そう、俺が苦手なんかも分からんけど、
それはパワーがありすぎてってことですか。
やっぱりその一人で走るのと二人で走るのでやっぱり違うからね。
ああ、
なるほど、うん、まあ、休憩うんぬんってゴーズさんは言ってはるけども、まあ、ほぼほぼねバイクの性能かなと。
うん、
でも操る楽しさはないよ、やっぱり。あ、言っちゃ悪いけど、
はいはいはいはい、
うん、その自分からこうなんていうのか、攻めるって言ったら語弊があるけど、うんうん、やっぱりチェンジも変えたりとか、
はいはいはい、ね、
ライディングしてる時にこうお尻ずらしたりとか、うんうん、っていうことはないんでね、まあ、ゆったり走る分にはまあそういったバイクなのかなと。
なるほど、
うん、だからまあ休憩時間を削ってでも長距離走れるっていうのはやっぱりバイクの性能かなと思った、うんうん、
あ、はい、なるほどね、
うん。
で、PS 今回のフォトライドクエスト、
うん、
これはお題でなく指令かなと。
これほら前回のね、あのフォトライドクエストの前のお題ツーリングの時に、
はい、
ゴーズさんちょけてなんかネタを送っとってんか、お題送って言うてんのになんかネタばっかり送っとったから、
ゴーズさん的にはやっぱあれなんですかね、ネタがもっと欲しいっていう感じですか
ね。ネタが欲しい、いや別においら求めてないからね今回。
ネタね、
そのネタじゃなくて写真を送ってくださいって言うてんのにもかかわらずなんかネタ重視で来てるから、やっぱりゴーズさんほら俺言うとったやん、ゴーズさんあたりまたちょっとにぎやかしてくるかな言うて、やっぱりそうやったやろ。、う
ん、なんか お団子かなんかの写真が来て
る、そうそうそうそうそう。うん、まあでもねちゃんと送って来ていただいてるだけね、僕らも毎回毎回、はい、
ということで、ゴーズさんいつもメールの方ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ということで今回は渡辺さんのメールが
ありませんね。
来てるんですけど、
はいはい、
今回ちょっと時間の都合上、
はい、
渡辺さんのメールは次回という形なんですけれど、
はい、
最後ですね、フォトライドクエスト、
はい、
第1回目春ですね、はい、が終了しました、5月末で。
はい、皆さんご応募ありがとうございます。
ありがとうございます。結局ですね、フォトライドクエストの春、兄さんと私もね、うん、応募させていただいて、
今回はね
ちょっとにぎやかしでさせていただいたんですけど、
はい、
兄さんと私含めて25名の方に応募していただきました。
はい、ありがとうございます。
で、一応ちょっとね漏れがあると困るので、一応こちらで今編集が終わってる写真をダウンロードして終わってる方の名前だけちょっとご紹介させていただくと、
はい、
ちょっと順不同なんですけど、
うん、
F ストームさん、亀さん、宗川さん、 BM タカさん、青さん、エルポンさん、金久さん、ゴーズさん、サコマルさん、新平さん、スーギーさん、つぶやくまさん、トヨピさんで、鍋さんで、マー君ですね、
はい、
マー君ちゃんさんね、
はい、
で、マコマコさんで、レプソッテルさん、フカちゃんさん、ヤマトさんで、哲ひろさん、桃色沖縄さん、二郎さん、そして渡辺さんと、
はい、
渡辺さんバイクないんですけど、渡辺さん、
はい、渡辺さんね、はい、
の以上の方にいただいております。 はい、でもしね、応募したけど名前がないよっていう方いらっしゃったら、はい、ツイッターの方の DM でねちょっとお知らせいただけたらということです、はい、でご応募いただいた写真は現在、まあ、まとめが終わって、動画の編集の方に入っていきますので、
はい、
これが終わり次第、YouTube の方で公開をしたいと思いますので、
はい、
また準備ができ次第ご連絡ご案内させていただきます。
はい、
で6月に入りましたんで新しいテーマを発表させていただきます。
はい、
で前回ね、花畑とか春とかキラキラとかちょっといろいろやりすぎたので、
はい、いろいろやりすぎた
やりすぎましたんで、
ね、できるやろ、できひん、
あのね、もうなんていうんですかね、僕が大変なんですね。
あ、
どれに応募したか分かんない人がいて、これが、
はいはい、
あのキラキラなのか花畑なのか春なのかっていうのが分からない、全部取れちゃうんで、
あ、はい、
でもちょっと取っ払いまして、うん、今回はシンプルにいきます、
うん、
フォトライドクエスト夏テーマ1、
うん、
これ春と一緒ですね、夏を感じる1枚、
はい、
でこれは必ず風景とバイク、
はい、
これを入れてください。でもう一つテーマ2、
はい、
があなたとバイク、
え、同じちゃうのテーマ1と、
ね、テーマ1はバイクと、風景を撮るんですけど、テーマ2は、はい、別に風景なくてもいいです。
あ、なくていいの、
はい、あなたとバイクが映ってればそれでいいので、例えば、うん、自宅の車庫の前でバイクと一緒に映ってると、そういう写真でもいいんですけど、はいはい、重要なのはそのマッチングというか、なんていうんですかね、そのかっこよさとか、
かっこよさ、
はい、あの、はい、素敵さとかっていうね、はいはい、まあ、そういうところをちょっと重視したいなと。
あ、
今回
なるほど、ね、
あの亀さんがね、自撮りに挑戦していただいて、
うん、
いろいろポーズ決めながら撮っていただいてたんですけど、
はい、
あ、まあ、ああいう感じなんですけど、まあ、バイクと自分をいかにこうかっこよくとか、うん、いかにこうイケてる風に撮るかっていうのがこのテーマ2のあなたとバイク、
うん、
でテーマ1はこう風景の中にバイクが溶け込むような写真、
うん、
で、夏を感じる1枚という形で、ご応募いただきたいと思います。
わかりました、まあ、これ間違っても、はい、ね、ゴーさんネタではないので、ネタは振ってませんので、はい、ちょっと真面目に送っていただけると助かりますね今回もね、
はい、
はい、
で、忘れてはいけないのがハッシュタグで、フリスタモトバイクとフォトライドクエストですね、
はい、
で今回はテーマ入れなくても、あの見れば分かるので、あのなくて大丈夫なので、
うん、
フォトライドクエストとフリスタモトバイク、この2つをハッシュタグで入れてください。
はい、
風景を撮られた時は場所ですね、
はい、
そうですね、どこで撮られたかっていう場所だけ、いただけるとありがたいですし、
はい、
あとやっぱコメントをね、できるだけ入れていただけると、我々もね今度、YouTube とか撮るときに喋りやすいので、できればあの今日はこういう日でこんな日でしたとかでも結構なので、
うん、
なんかコメントいただけるとありがたいなと。であとね、前回ちょっと縛りがなかったんですけど、
はい、
過去の写真を、まあ、あの結構いただいてたんですけど、別に、はい、あの過去の写真でも結構なんですけど、
うん、
できたら新しく走りに行った写真の方が嬉しいです、
はいはい、
じゃあ撮りに行こうって言って撮っていただいた今の写真の方が、
うんうんうん、
より臨場感があるので、もちろんその過去の写真でも全然大丈夫なんですけど、はい、できれば、はいはい、新しい写真がいただけたら嬉しいですと、
はい、
いうことです。
はい、
ここでフォトライドクエスト夏の詳しい説明をさせていただきます。期間の方は6月、7月、8月の3ヶ月間になります。テーマの方は2つ。1つ目は風景とバイク。風景とバイクです。夏を感じる景色の中にバイクを映り込ませてください。景色とバイクを1枚の写真にうまく収めるのがポイントです。二つ目はバイクとあなた。まあ、バイクとあなた、もしくは奥様とか、恋人、友人、でも結構なんですけど、バイクと人を一枚の写真に収めてください。これはバイクと人のマッチ具合が、ポイントです。ただし、顔出しは NG とさせていただきます。これ応募いただくときに注意点としてですけれど、今回から1回のツイートに 一つの場所で撮った写真1枚でお願いします。一つの場所で撮った写真1枚を1回のツイートで送ってください。で、場所を変えてね、新たにご応募いただくのは全く問題ありません。これは、編集作業を、YouTube で配信する編集作業がちょっといろんな面で大変なので、それの簡素化のために、1ツイートを1枚の写真にさせていただきますので、ご協力お願いいたします。で、あと、風景とバイクですね。1個目の風景とバイクの写真の方は、撮影された場所もできるだけ、詳しくお願いいたします。例えば、静岡県熱海市ではなくて、静岡県伊豆スカイライン滝地山展望台とかですね、撮った場所がわかるようにしていただきたいんです。ちょっとめんどくさいですけれどね、できるだけ他の人がわかるような形で書いていただけると助かります。あと、コメントの方も今日はこんな感じで行ってきましたみたいなのが書いてあると、とても嬉しいです。ということで、皆様のご応募お待ちしております。ということで、今回結構あれですね、ケース8。
なんか淡々としたような感じなんですけど、そうでもないかな。
どうなんでしょうね、密度濃かったのかどうかわかんないんですけど。
まあ、最後の番組冒頭のトップガンがさ、はい、ちょっと熱く語りすぎたかなっていうのはあんねんけど、もうね、まあこれに尽きるのかなと今回は。
そうですね。うん。あ、まあ、おっさんが、おっさんのハートをわしづかみにした。
まだ見に行ってない人には気の毒やなと思うねんけどね、はい、これ聞いた後。
そうですね。
はい。
まあ、ぜひ見に行って、またトップガンの話になってるじゃないですか。
うん。
あの、で、出るときにデンジャーゾーン鳴らしながら、
そうそうそうそうそう。
トム・クルーズ、マーフェックになりながら、はい、帰っていってくださいと。
はい。
いうことで、今回のケース8ですね。
8ね。
はい、終わりたいと思う。これ、兄さん、ケース8とかって言ってるんですけど、
はい。
通算、もう一応実はカウントしてます。
え？何を？
このリブートになる前、第1回、はいはいはい、第2回、はいはい、第3回っていうのをずっとやってて、
うん。
その後リブートに入ってケース8っていう形になってるんで、うんうん、まあ、今ケース、リブートではケース8で8回目なんですけど、はい、とプラスセッション1の9なんですけど、トータルしていくともうすぐ50回やっとなるところに来ました。
やっと来ましたか。
はい。間もなく50回になりますんで。
でもほら、今ケース8でしょ？で、次回9、10って続いていくわけなんですけど、はい、
そうですね。
結構ネタあるからね、早く取っていかないと。
そうですね、
僕もう忘れちゃうんで。
ネタは本当にたくさんあって、
はい、
珍しく、あの、うん、半年経ってまだペースを維持しているというね、
うん、
状態ですんで、
はい、まあ、早く喋りたい、
うん、そうですね、うん、
はい、
ということで、また収録して、上げていきたいと思いますので、あと皆さんトークテーマの方ね、
うん、
渡辺さんだけずっといただいてるんですけど、
はい、
そうそうそうそう、何でもいいのでツイッターで、
はい、
はい、ツイッターの方でいただいても結構なので、
はい、
なんかこれについてみたいなのがあったらまたいただけたらと思いますし、メールの方もね、引き続き募集しております。
はい、
ブログの方からするのを面倒であればツイッターの DM から、はい、藤さんの方のね DM からいただいても結構ですので、
はい、
はい、ぜひこちらの方もよろしくお願いしますと。
よろしくお願いします。
はい、ということで、ケース8この辺でお別れしたいと思います。
はい。
皆さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。またね。
ここでデンジャーゾーン。
ここでデンジャーゾーンかかってる。でてててててんでんでんでんでんでんってかかってる今。
じゃあ皆さん、また会いましょう。
はい。